この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、部員のしんのすけです。
部員のゆきこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて、部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自己紹介をじゃあ、はい、させていただきましょう。
あ、はい、
じゃあしんのすけくんから。
僕からですか。
はい、
そうですね、部の構成で、あ、そうですね
緊張してるじゃないですかこれ。
いや、そういう自己紹介、そういう感じですか。おのおのじゃなくて、なんか関係性とかを喋るのかなと思ってて。
あ、なるほどなるほど。
何者なんだっていうのをね、
うんうんうん、
はい、
じゃあ何者なんだ、
そもそも、
うん、
そもそも、まあ、カフェがあるんですよね。
はい、そうなんです。元山にね、
なんであの時カフェっていうカフェがあって、
へんてこな名前のカフェがありまして。
そうですよね、はい、はい、
元芸人さんのマスターが、とお母様の綾広報が、経営するカフェなんですけれども、しんのすけくんもともとそのマスターと、マスター徳増たけしさんのポッドキャスト聞いた。
あ、聞いてました、ね、聞いてました。はい、
で、まあ、ここに来てみようと思ったんですよね。
そうです、そうです、はい、
で、なぜポッドキャスト聞こうと思ったんですか、一番最初に。
あ、まあ、別の番組聞いててそこでの紹介があってで聞いてみたっていう経緯ですね。ゆこさんはこのカフェのご近所の方なんですよね。
そうなんです、うん、私はポッドキャストっていうもの存在そのものを全然知らなくって、近所、うちの近くに変な名前のなんか看板できたなと思って、はい、まあ一回ちょっとのなんか入ってみたいような気もするけど入りづらいなっていう、ま、なんか間口なんです、
はいで、まあ、なかなか勇気いりますよね。
勇気いるんです、入るとき。で、娘と歩いていたときに、はい、こう、なんかちょっと、どんなんだろうと思って覗いてたら、マスターたまたま降りてきて、ガラってやって、わーってなって、まあ、私逃げようとしたんですけど、
はい、
どうぞどうぞって、オープン前に、プレオープンで、コーヒーいっぱいご馳走してますって言うんで、
はいはい
はい、捕まっちゃったんです。それで、まあ、オープンしてからいっぱいコーヒーご馳走になったんで、じゃあお金払ってこなくちゃって言ってきたのがきっかけですね、一番最初は。
そうなんですね。
それで、ポッドキャストっていうのを、やってますっていうのを聞いて、あ、そんなもんがあるんだっていうのが始まりですね、私とポッドキャストの出会い
もう今ではすっかり常連さんで、
あ、お店のね、
はい、
お店の方の常連さんで、
ポッドキャストじゃなくて、
そう、ポッドキャストは全然聞いてません
聞いてあげてくださいよマスター一生懸命やってるんで、
数回今まで聞いたことがあるんですけれども、はい、まあ、もう一個ちょっと自己紹介をさせていただくと、
はいはい、
その娘の下に弟、息子がいるんですけれども、はいはいはい、その息子がここオープンしてから、家出しまして、で、その家出先がこのカフェだったっていう、
はいはいはい、
そういう、それでお世話になったんで、まあちょっと絶賛赤字経営中のこの店を何とかしないとと思って、まあ無理やり通ってるのが今現状です。
そうなんですか。ちょっと。
だいぶ無理してます。
ああ、これはちょっと、お店の方には お聞かせできない話が出てしまいましたけどね。
頑張って、だいぶ頑張ってきてます。
あ、そうなんですね。はい、ああ、いや、でもすごく経営の方にもね、貢献、売り上げの方にも貢献してくださってると思いますよ。
いや、まあ、トドのつまり自分が楽しいから来てるんですけれども。
いやいや、
まあ、こんな風に。
はい、いや、今お話しさせていただいてるんですけど、すごい、ポッドキャストでは伝わらないと思うんですけど、すごい綺麗な方で、カフェのマドンナ的な存在で、まあ、僕の調べでは、この店の男性客の8割ぐらいはゆっこさん目当てで来てるんで、
そんなことない、
まあ、そういう意味でもね、
そういうハードルは上げないでください。
いやいや、
そうやってなんかあれと思って来たらなんそうでもないじゃん。
いやいやいやいや、全然起き
れ
なんでね、もうそういう意味でも売り上げに貢献してると思います。
またそうやってね、ここで甘やかされるんで、あれ、しんのすけくんにこの話したかどうかなんですけど、
はい、
昨日ちょうどここのお店の女性客の方と、
はい、
相席屋なるものに行ってきたんです。
あ、はい、
で、そこ、私ここであんまりチヤホヤされるもんだから、
はい、
俺行けるとか思っちゃって、 息になってそこにね、はい、あの行ったんです、
はいはい、
で私あの40代なんですけれども、
はい、
でさ次
に行ったいやもうとても 40歳にはいないですけどね
行ったら、はい、女性客まだちょっとまばらで隣に女性客がいらして、はい、薄いカーテン越しにあの席が見えるようになっていて、
は
あ
は
あ
は
あ、でまあちょっとドキドキしながら二人で座って待ってたんです、
はい、
それであの男性客が来て、まあ、女性客は安く飲み食いできるんだけど、あの男性客はちょっとあの席代も発生するっていうシステムなんですけれども、はい、まあそれで相席してお話をするとい
う
お店なんですけど、
はい、
でその先に入ってた女性客の方に男性客入ってきてついたんです。
あ
で
それは男性客が女性客を選べるってことですか。
どうもね、はい、選べるのか、はい、それともスタッフがこう采配するのか、その辺謎なんですけど、
はい、
まあまあまあまあ先入ってたからどう見ても20代のこの女性客の方についたんですよ。まあまあまあまあまあ、まあ、であの女性客どんどん入ってきて時間が経って、はい、私たちずっと待ってて、あだんだん混んできたねって言ってドキドキして待ってたら、
はい、だいたいお店には何十代ぐらいの方が多いんですか。
20、30代。
やっぱりメイン層はそのあたり。あちなみに僕は、24代ではい、まだ学生でして、
はいはい、ピチピチです。私40歳です。
いやいや本当にとても見えないですよ。もう高校生の娘さんがいるって聞いた時にはびっくりしたんで。
でも
ぜひね、うん、カフェの方に来たことない方は来てぜひお会いしてほしいと思いますけども。
もうそういう風にね言うから勘違いして言っちゃったら、それでそのさっきまだ続くんですけどこの話。
ああどんどんごめんなさいね。腰折っちゃって。
女性客どんどんどんどん入ってきて、
はい、
で男性客はその席料発生するから結構遅い時間にしかどうも来ないみたい で、
はあはあ、であ
の待ってたらあのどんどん入ってきたんです。で男性客が次々ついてってだんだん相席の数が増えてって、
ペアの数が
そうそうそうそう、で、あのそろそろかなって待ってたらスタッフがカーテンシャッて開けて、はい、男性客入りますって言って、
はい、
で、向こうの席行っちゃったんです。後から入った女性客の方に。
あ
でそれ超盛り上がってて、
はい、
それであれなんて言ってドキドキして待ってたのに、待てど暮らせどその来るって言った人来なくて、もう待ちかねて一緒にいたそのあの私と一緒に行った方がトイレに席立ったんです、はい、で戻ってこられたら、うん、満席だったと。
おお
全部相席だったと。
ああ
っていう好きで、ああやっぱりねって言って帰ってきたんです。だから、
そうなん
です
。そうそう、勘違いしてきて、ね、いやいやいやいや、多分そのもともとそういうね、もうちょっと2、30代の方が必要なお店だったということなんじゃないですかね。
そうなんです。で、うん、おもろい、こう、ネタ作りをしっかりして帰ってきた。
ああ、おしっかり落ちもつけてね。いやいや、いやお店の方では大人気のゆっこさんですけどもね。
こんなところが私の、まあ、自己紹介、長。
いや、なかなか自己紹介としてはパンチのあるエピソードでしたけども。
はい。でこんな、だいたいここに来るお客さん、すごく個性の強いお客様が、
ね。そうですね。
ね。
こんな看板を見て入ってくる勇気のある人は ね、
そうそう、
ね、ちょっと ね
変な方が多いっていう、ね、
なんて言っちゃ悪いですけどね。それみんなじゃないですよ。
そうなんかアーティストが多いですよね。
そうですね、アーティストの方よく見えますね。
そうそうそうそう。なので、まあ、こういうあの形でねお話をさせてもらって、
うん、
こうだらだらトークするっていうコンセプトなんですけれども、
はいはいはいはい、次じゃあ僕の方の話でもいいですか。
どうぞどうぞ。
僕はまあそんな変わった方が多いカフェの中で、まあ唯一の真人間というか
爽やかなね。
いやもう皆さんにそう言っていただいて、
高学頭も良くて、
いやいやいやいやいや、
爽やかな高青年、
爽やか高青年ということで、うん、まあ高青年アドバイザーというね肩書きで
それ突っ込んでいいですか。そのままスルーしていいですか。
これはまあまあまあまあまあ、お任せしますけども。まあまあ、
ね。じゃあ放置します。
番組内でもね、はい、こう、高青年テクニックなんかをね、ちょこちょこ ご紹介していけたらなと思ってますけども。
噛みましたね。
いや
さっきあの始まる前に、
はい、
しんのすけくんが、ちょっとこう、ボケてください。僕ツッコミですからって感じで、もう完全に逆になってます。
本当ですね。
ね。
いや
もごもごしちゃって。
恥ずかしいな。
緊張してるみたいですけれども。
恥ずかしいな。これお蔵入りにしましょうね。
これ試し撮りなんでね。
試し撮りですからね。
試し撮りなんで。いいよいいよいいですよ。こんな可愛いマイク持つと可愛いしのってるんですけど、いやいや、なかなかブラックなところもあるんですよね。
いやいやいや、そうですか。そんなことないですよ。
あれ爽やかな仮面を。
爽やかな。
まだ被りますか。
第1回なんでね。あ、そうか。まだまだ。
あ、3回ぐらいで。
3回。ちょこちょこ出させていただきますけどね。
なるほどなるほど。すみません、はい、先走っちゃって。
いやいやいや大丈夫ですよ。
はい。
いやこんな感じですかね。
うん。
とりあえず、うん、そうですね。で、まあ、今回は僕とゆっこさんでさせていただいてるんですけど、はい、まあ、毎回こういうわけではなくって、今後はいろんな部員の方も見えると思いますし、
あ、なるほど。
体験入部っていう形でですね、
はい、
まあ、ポッドキャストに出たい、出てみたいって思ってる方を募集しようとも思ってるんですよね。
ああ、なるほど。誰でも出られるわけですか？
あ、もう誰でも全然
出たい。年齢制限とか、はい、性別とか、国籍とか関係なく。
あ、もう関係なく関係なく。
日本語じゃなくてもなんならいいみたいな。
日本語じゃなくてもそうですね。
で、こう、しんのすけくんが日本語で英語で帰ってくるみたいなのもありですか？
ああ、そういうポッドキャストもありますね。
面白い。
実は、もう、
面白いですね。
2番ステージになっちゃうよね。
あ、面白いですね。
まあまあ、何でもありっていう感じでね。
なるほど。
だらだら喋っていけたらなと思ってるんですよね。
じゃあ、なんかこう、あんまりこうじゃないといけないっていうのはないわけですね。
あ、全然ないです、ないです。
面白そうですね。
ね、一応、部活っていう体でやってて、はい、まあその学生時代の部活の話なんかも聞けたらなと思ってるんで、
なるほど、
その学生の頃の部活にまつわる面白いエピソードなんかをね、用意してきていただければ。
なるほど。
はい。
ちなみにま
あ、ちょっと今のボケだったんですけど、噛み合わなかったです。
あ、ごめんなさい。え、
そんなこと言ったらハードル上がっちゃうじゃないですか、みたいなのをちょっと僕、
あ、欲しかったんですけど。そうか、ちょっと、ごめんなさい、ね、ちょっと難しかったね、今。
まだね、まだ連携がちょっと、十分
じゃない。ツッコミって言ったじゃん。
あ、ごめんなさい。
私が突っ込むの。
突っ込みって言ったんですけど。
最初の打ち合わせと違うな。
用意してたやつ、言いたかったやつちょっと、ね、出ちゃいましたね。
そういうことか。
ごめんなさい。
ちなみにしんのすけくん何部だったんですか？
僕は、うん、今まで経験したのは柔道部、陸上部、スキー部ですね。
あ、柔道。
結構いろいろやってます。
全然柔道っていう体型じゃないです
よ。そうです
よね、シュッとしてこう。
細くてね。
背も高くて。
まあまあ、ぼちぼちですね、うん。そんな風には見えないと思うんですけど、いやいや、一応やってました。
いいじゃないですか、スポーツ。私もスポーツやってたんですけど。
うん、何されてましたっけ？
で、小学校の時はバスケット、バレー。うん、あ、違う。バスケット、バレーボール。
はい。
で、中学は3年間
ソフトボール。小学校でてたんですか？
そう、1年ごとで変わっていくんです。
え？そんなシステムあるんですか？
そんなシステムだったんです。
へぇー。
で、
はいはい、
もっと言うと水泳も小学校時代やってたんです
よ。お
ー。で、中学は3年間ソフトボール。で、高校は帰宅部プラス写真部でした。
あ、え、そうなんですか？
そうなんです。写真部なるもの。
おしゃれですね。
ありまして。私、
帰宅部プラス写真部
あんま活動してなかったんです。
すいません、ツッコミ遅れましたけど。
ちょっと横島な理由で入部したんで。
あー。なるほどね。
入学式の日に、高校入学式の日に私、はいはい、一目惚れしまして。めちゃくちゃイケメンの子だったんです。
はい。
結局3年間何にもなくて、思いも伝えないままだったんですけど、彼を追っかけてこう、後ろ後頭部斜め45をバシバシ撮ってたっていう。
え、その方は写真部じゃなかったんですか？
その人はサッカー部でした。サッカー部キャプテン。
まあ、いや、待ってくださいよ。一般的にサッカー部に憧れの先輩がいるとかなったら、うん、まあアプローチとしては、うん、マネージャーになって、飲み物を渡したり、まあタオルを渡したり、交流するっていうのが一般的だと思うんですけど。
なるほど、なるほど。
写真部に入って後頭部を撮ってたんですか？
そうそう、ちょっとこう、
ストーカー予備軍じゃないですか。
そう、こう屈折したっていうか、卑屈っていうか、もうこうストレートにこう近づいてこうな、もうそんなね、そんな、もう自信なかったんで、全然。
そうなんですか。いや、
ちょっと引いたところで見るのが、引いたところで見るのがいいんですよ。
あ、よかったんですか。
そう。片思いが楽しい。そういうのないです。
なんか女性ってそういうこと言われる方見えますよね。片思いが楽しいみたいな。
そう。近づくとダメなの。はい、
あ、え、それ何がダメなんですか？
好きすぎると、
はい。
近づいたらダメな
の。いや、わかんねえ。
なんか、
ファンクラブみたいな心理ですか？
そういう感じですかね。現実的じゃなくていいみたいな。
憧れ。
そう、2D でいい感じ。 のが見て楽しい。
ああ目の保養みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう、なんかそんなね、喋るのも何喋っていいかわからないんで、もう私あの奥手だったんです。
まあ、男の人から言うと高嶺の花的な。
そんなもん、そんないいもんじゃないの。全然もうあの暗い学生時代。暗かったですもん。灰色です。でも写真撮ってるのは楽しかったんで、
う
ん、
それ向こう知らないんですよね。
知らないです全然。
ちょっと怖いな。
全然知らない。
へあ、そうなんですね。
そうなんです。あ、そのなんかこう部活やっててちょっとこうそういうお話はなかったんですか。
あ、恋愛的な話ですか、うん、
マネージャー可愛かったとか。
あ、高校、あー、ちょっと待って。
あ、そうか、ちょっとまだ生々しい。私、20年経ってるから。もう全然風化しちゃっていいんですけど、ペラペラ喋れるんですけど。
あ、僕はそうですね、部活ではなかったですね。
あ、そうですか。
高校では、うん。
部活ではなかったってことは、それ他であったってことですね。
まあまあまあまあ。
やっぱりシュッとしてるし、ね、イケメンだよ。
いやいやいやいやいや、もう奇跡的にお付き合いさせていただいてたりしたわけなんですけど。
ここのカフェの、マスターである徳松たけしさんは灰色だったって、学生時代ね。
そうなんですか。
ご自身でおっしゃってるんですけど。
あ、高校ですか。
中学高校と、いけてない芸人ですね。
あ、
いわゆる、中学の時、いけてない芸人だったっていう。芸人じゃないけど。
よくさんお笑い好きなんですよね。そう、今の発言からも分かるように。
大好きなんです。ね、はい。もうなんなら自分が、芸人になりたかったなっ、
はい、あ、そこまでですか。
はい。ぜひ。
見る方だけじゃなく。
やってみたかったですね。
あ、そうなんですね。
はい、でも女性、女芸人の売れてる方って、私すごいと思うんですけど、うん、これは私の偏見かもしれないけど、男性の同じぐらい売れてる芸人さんよりも、はい、女芸人さんの方が腕があると思うんです。同じぐらい売れてた。
あ、そうなんですか。今すいません、ちょっとスイッチ入った感じしてる
んで。ごめんなさい。
してますけど。
あ、熱入っちゃいました。いやいや、でも、
そうですよね。こういうこと言ったら、ゆっこさんスイッチ入っちゃいます
よね。スイッチ入っちゃうんです。すいません。熱く語っちゃうんですよ。お笑いについては、はい、素人のくせに。
いやいやいやいや。そうなんですか？
やっぱり、男性って、笑い取りやすいんですよ。
は
い、
あ、
これ、バービーちゃんが言ってたんですけど、
はいはいはい、
こう女性はこう自虐的なことを言ったときに痛々しい感じになって、うん、あ、かわいそうって思われせちゃったら、
はい、
もう笑い起きない。
あ、
で下品すぎてもダメ。
うん、
でそのちょうどいい感じのところ行くのが微妙な感じが難しいんですよって言ってたんです。で私それすごいわかると思う。
あ、そうなんですね。そうそうそう、狭いんですね範囲が。
そうで男の人はまあなんならもう笑かせるために脱いでもいいし、何でもありじゃないですか。女の人はそういうわけにはなかなかねいかない。それできるのはまあ大島さんぐらいかな。森さん中の思うんですけれど、はいはいはい、だからなんか。女性芸人の場合何でもやっていいわけじゃないので、やっぱりその分喋りのその技というか喋りの妙がいるっていう、
あ、その部分をついて面白くしないといけない。
面白くしないといけない。だから今売れてる、ね、女性芸人の方は本当に私尊敬してるんです。だから私には全然もう絶対無理だなと思って、
あ、
うん、男に生まれてたらやってみたかった、チャレンジしてみたかった職業です。
あ、へー、ぜひ、うん、でもちょっとこれ今ポッドキャストっていう形でね、はい、芸人さんとまではいかないですけど、
そうですね、
ちょっとねパーソナリティみたいな感じで叶えていくこともできるんじゃないですか。
いや、あ、だよ、まあ、これそう言われるともうダメ、シュルシュルシュル。
いやいや、ごめんなさい、また余計なハードルを上げちゃいましたか。
すいません。
いやいやいやいや。いや、まあこんな感じでね、
こんな感じで
取り留めもなくお話しさせてもらいましたけども、
こんな感じでダラダラと楽しくお話をするというコンセプトですね、
はい、感じでやっていけたらなと思っております。そろそろね、ゆっこさんの方が晩ご飯をね、
そうですね、
お子さんのために作る時間が迫ってきたということですので、
もう帰るってこう上着着た途端これやりましょうって言われて、
すいません、ね、
今座って喋ってるっていうね、
引き止めちゃって申し訳ないんですけど、
もう喋ってるうちこう乗ってきてこうなんかこう楽しくなってくるのがこのこうだらだら話す放送部の良いところでありますので、
そうですよね、別にそんな 面白くしようとか思わなくてもいいんで、
そうですね、まあまあ、自分が楽しむっていう、
ね、うん、あ、そうですね、
そうそうそう、
それをメインにぜひね、
はい、
募集してますんで、
そうですね、
はい、来ていただければなと、
皆さんぜひ、はい、参加してください、
思っております。
はい、
じゃあまあ今日はこんなところで、
こんなところで、
はい、解散しましょうか。
では、はい、ではまた、
はい、ありがとうございました。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この部室元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。
二人とも、僕らは赤に変わってた。お互い意識し合って。